radio station.
こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニックの田中院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。3月の医療講演会のテーマは沖縄愛楽園の園長野村健先生が看取りを考えると題してお話ししてくださいました。なんか先生大変内容の濃いお話だったというふうに伺いました。
はい、とても心に残る感動的なご講演でして、うん、今日は私も、少しでもその雰囲気を伝えられればと思ってきました。
はい、まずはその沖縄愛楽園一体どういうところなのか、はい、ということなんですけれども、
若い方もお聞きでしょうか。お話ししますと昔ハンセン病という感染症がありまして、うん、その感染症は実際には適切な抗生剤とかを使うと治る病気だったんですけど、原因がわからない頃にそのハンセン病を放置するとこう外見がですね、顔が変形したり非常に影響が患者さんに残ってしまったものですから、うん、一時期不治の病と勘違いされて、隔離されてた時代がありまして、はい、全国にもこのハンセン病の療養施設というのはまだその昔の入所者の方をずっと今でも見ているところがあるんですが、うん、沖縄にもこの名護の矢ヶ地の方に、沖縄愛楽園、うん、そして宮古の方にも宮古南西園といって沖縄にも2カ所このハンセン病の方の療養施設があります。はい、その、野村先生とあとその副院長のテレア先生っているんですが、はい、その先生とお話をした時に実は今愛楽園ではもうこの入所してた方が高齢化してきていて、はい、もう今平均年齢が86歳くらいだそうですね。
そうですか。
そうするとやはり皆さんいろんな病気をお持ちになると、うん、最後亡くなり看取りを迎えるということがあるわけですが、うん、愛楽園ではもうこの 7,8 年前から職員皆でまず入所者の方をどう気持ちよく看取ってあげるかという取り組みを考え始めて、うん、はい、そして実際に 4,5 年前からは入所者の方にもそのことを正直にと言いますか積極的に入所者の方にも伝えて、うん、皆さんに最後生きててよかったと思ってもらえるような看取りを、スタッフだけじゃなくて入所者の人も一緒に取り組んでいきましょうという、うん、すごいいい取り組みをされていると聞いたお聞きしたもんですから、はい、それで今回野村先生に来ていただいて、うん、現場のお話を聞かせてもらったということです。
今も入所者の方はいらっしゃるんですね。
はい、昔は500人程度いらっしゃったらしいんですが、はい、現在はやはりその高齢化で亡くなる方も増えてきて今160人まで減ってはいらっしゃるんですが、160人の方が住居があり病院もあるというもう敷地の中で患者に生活するという療養生活をされているという状況です。う
ん、ここは本当にこの隔離政策の複雑な歴史が先生あるんですよね。
そうですね、本当に実名を名乗ることができないとか子供を産ませてもらえないとか本当に辛い過去があった時、うん、ようなんですが、そういった辛い過去を踏まえながら今入所者のご本人方々がやはり高齢で亡くなる場面を迎えるわけで、うん、やはりその時にどう医療従事者や周りの関わっている人たちがその人に関わることによって、先生はライフサポートというふうな表現をされていまして、はい、なんか愛楽園には人生応援したい、応援したいの隊は隊長の隊
です。隊長の隊ですね。
人生応援したいというなんかチームをライフサポートチームを作って、医師、看護師、介護士、うん、あと事務の方々関わるスタッフみんなで、うん、この人に何ができるかっていうのを考えて一人一人にですね考えて取り組んでいるということを聞いて、うん、大変感銘いたしました。
でも先生こういつかは自分も死を迎えると漠然と思っていても、はい、死について生死についてですね、はい、積極的に考えるっていうのはこう日常の中でどうしてもこう忘れがち、あとは避けてしまいがちなんですけれどもそこに向き合ってるわけですね。
そうですね、 先生もそのことをおっしゃってまして、やっぱり生物である以上死というのは避けることはできないんだと、うん、先生が冗談で言ってたんですけど、皆さん大変なことは、重大ニュースが分かりました、なんとうちなんちゅの死亡率は 100% だそうですと言って、そして入所者の方にびっくりさせながら、そういった少し冗談を交えていって、誰でも死は訪れるもんですよということをみんなに伝えて、
はい、
でそしてそこからじゃあ避けられない死をどう迎えていくかというふうに考えて、入所者の方一人一人と接するようになり、うん、今ではそのスタッフのカンファレンスに入所者の方も入ってきて一緒に取り組んだり、一人の方が亡くなったらその方に近かった入所者の方も一緒にカンファレンスに入って、その人の思い出話をしたりしながら振り返りをするという、なんかすごい私も聞いて理想的なこう看取りを愛楽園は実施されてるんだなと思って大変感銘いたしました。
そうですね、
はい、
なかなか難しいですね先生、これはここまで持ってくるっていうのは、はい、やっぱり大変な努力があったと思うんですけれど、
はい、先生お話ではすぐ始められたわけではなくて、3年ほどやはり職員でみんなでいろんな全国の取り組みを含めて、あとビデオを見たりいろいろ勉強会を繰り返して、うん、その上で4年目、平成21年にそのスタートをして、本格的に入所者の方にそういったことを話しながら取り組んだのが24年からということなんで、うん、この5、6年本当に今まさに先生方が今頑張っている最中のようです。
でこんなことをやってるんですよっていう、 こう具体例をまた先生方が教えてくださったようなんですが、
はい、例えばある入所者の方がもうずっと自分はこの空間に、まあ、ある意味閉じ込められてたわけだけど、うん、この愛楽園はでも思ったよりも広そうだし、うん、この愛楽園を空の上から見てみたい、
まあ、
ということでじゃあそれを実現してあげようということでヘリコプターを手配して、でその入所者の方を上に上げて見せてあげたという、もうそうするとその本人が生きていてよかったと一言言ってくれたという、この瞬間がやはり、まあ、本当にある意味その人の願いを叶えるということであったりですね、うん、あとは船乗りの方が末期がんになってもう余命いくばくもなく迫っている時にですね、死が迫っている時にサバに乗りたいという本人の夢を実現するために船を手配し、それをみんなで全員で多少の危険をも覚悟しながらみんなで応援したという、なんかすごく感動的なお話を聞かせていただきました。
夢を叶えるということだと思うんですけれども、はい、でも愛楽園に現在入所なさっている方は、まあ、その過去の歴史から諦めないといけないことが多かった方々ですよね、はい、
そうですね、
そこでやっぱり何か叶えてあげたいっていう気持ちもまた先生方があったかいですね。
そうですね、いわゆる誰にでも訪れる死というのが来た時に人間は過去も振り返るとは思いますが、やはり自分がその死をどう迎えるかっていうのは誰でもやはり同じような環境になると思うんですね、
うん、
まあ、そこをその死を生きていてよかったとその入所者の方々に言ってもらって看取ってあげたいというこの先生やスタッフの気持ちがとても感じられましたので、大変聴講してた方も感動されていました。
そうですね、いつかは自分も送る側になり今度は送られる側になるわけなんですけれども、
ね、
はい、じゃあ家族または自分がそこに直面した時はどうしようかなっていうのは一つ参考になりましたね先生。
はい、まさにそう思いました。で先生のこの取り組みですね、介護スタッフも含めて皆さんがすごく研鑽されているようなので、うん、ぜひ関心のある方は愛楽園に見学に来てくださいとおっしゃってました、
はい、
で あと実際に愛楽園のイベントで夏祭りといって誰でもこう開放して参加しやすいイベントもあったりするので、
はい、
まあ、ホームページと見ていただいて、まあ、ぜひ愛楽園に気軽に来てほしいと。最近確かニュースでも出てましたけど愛楽園の歴史というなんか博物館も今中にできてるみたいで、
はい、
外から見学できるスペースがありますので、あるとお聞きしてますので、ぜひ今日のお話聞いて関心持たれた方は、まあ、医療に関わっている方はぜひ行ってほしいですし、医療に関わってない方もですね、看取りを考える機会を作る意味でもこの愛楽園に行っていただきたいなと思いました。
いや矢賀神を訪れた際に、あ、 ここが愛楽園なんだなということで、はい、入り口の部分は見たんですけれども、はい、結構広いんだなっていうのと、一般にこういった形で開放している部分もあるんだなっていうのが今日分かりましたの で、
そうです、ね、
はい、また機会を見てですね、
はい、
訪れてみたいなというふうに思います、はい、ぜひ皆さんも足をお運びいただければと思います、はい、事前に、ね、ご連絡してくださいね、
は
い、
野村先生ですね、でも呼んでいただいたらどこででも講演されると、なんか今そういうこの自分たちの取り組みを社会にちゃんと広報していく段階になったと先生方感じてて、今年はそれを目的に目標にしているということなので、うん、
はい、
ぜひ関心持たれた方はぜひ先生にご連絡取ってみてください、はい、
ということで3月は沖縄愛楽園園長の野村健生先生が看取りを考えると題してお話ししてくださいました。さて4月なんですが、4月は12日水曜日午後7時から県立南部医療センター子ども医療センター消化器内科医長の新里正人先生が膵臓がんを発見するためにはと題してお話ししてくださいます。膵臓がんですか先生。
はい、膵臓がんっていうのはこう胃のちょうど後ろぐらいに膵臓ってあるんですけど、結構奥深いところにある関係もあってか発見が難しくてですね、膵臓がんが見つかるときにはかなり進行がんになっていることも多くて、症状が出てくる頃には、はい、ただこれ人間ドックを受けてても完全に見つかるというかと言われたら難しいところで、医療従事者の中でもどうやって膵臓がんを早期に見つけられるかっていうのは、まあ、ある意味医療の医学の課題の一つなんですね、まあ、それで、まあ、ただ今回お呼びしている新里先生は尾道という広島の尾道でそういった地域の医師会やあと総合病院が連携して膵臓がんを早期に発見するプロジェクトみたいのがあって、そういったものを先生行って勉強されて戻ってきているので、まあ、ぜひ先生にその私たちの明日からどう取り組めるかということについてご示唆をいただきたくて先生を今度お招きしました。
確かがん、脳卒中、心臓病でしたっけ、日本人の三大死因と言われていますけれども、
そ、ね、はい、
今そのがんをいかに早く見つけて、
そうですね、
対処していくかっていうことがかなり大きな課題になってるわけですよね。
そうですね、先ほど脳卒中や心臓病っていうのは予防ができますけど、
うん、
ただがんに関してはもう早期発見するしかない部分がありますので、
うん、
まあ、ぜひそのあたりを皆さんと一緒に考える機会になればと。
私は大丈夫と思わない方がいいですよというふうによく言われますけれども、そうですよね、誰にでも起こりうると考えて、はい、自分にもと、
そうですね、その先ほどの話につながりますけど、死は誰にでも来るわけで、その死をもたらすものがいろんな原因がある中で、がんっていうのは今非常に頻度が多くなっているので、やっぱり皆さんにも一緒に考えてほしいテーマです。
はい、4月12日水曜日午後7時から首里城下町クリニックでの、講演となります。特に申し込みなど必要ございません。当日首里城下町クリニックに直接お越しください、入場料無料となっております。詳しくは電話番号 098-885-5000 885-5000、 首里城下町クリニックです。ウェブサイトでも紹介しています。首里城下町クリニックで検索してみてください。首里城下町クリニックの田中新長でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。